南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに三仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、法悦の日々の472ページの、後ろの方ね、武蔵殿御消息ですね。そこからそこを読んで、それからその後飛んで、486ページね、そこのところも一緒に、続けて読みますね。はい、じゃ あ一緒に読みますね。武蔵殿御消息にのたまわく小論三眼は旅将来ども釈論等の各条僧らはざる間ことゆかず僧侶同じくはたまい僧らいて見合わすべく僧侶下山のこといつにてか僧侶びき仰せを香り僧らは発行はいつにて僧らやらん小大乗論三眼は賜りましたが、第一度論などの小尺がないために思うようになりません。同じことならそれらも賜りまして、称号したく思います。今度参るのはいつになりますか、お知らせください。なお、法華見発未発行の日はいつですか。法華経を一巻を一座に、八巻を八座に講義する方位を後発行という。はい、じゃあ486ページね。五章に引用されている説話、この項は五章引用中の説話を挙げ、説話の用紙とその引用箇所の紹介に主点を置いた。青は愛よりも青し、染料に使用される青色は立て科の一年草である立て合いの葉と茎から作られた。これを儒教では出蘭の誉れという故事で、学はもっとでやむべからず、青は愛よりいでて愛より青く、氷はこれをなして水より涼しと説く。学問とは生まずたゆまず毎日繰り返して初めて習得できるものであり、青黒い藍玉に染められる白い布や糸もこれを繰り返すほどにやがて元の藍よりも鮮やかな青色となる。信心修行もこれと同じ道理である。はい、じゃあ最初に読んだところね、武蔵殿御消息ね、前先月その前、ずっとですね、この大聖人様のところに、本がですね、 不足しているということで、大聖人様は本を貸してもらいたい、本を送ってもらいたいと、本を持ってきてもらいたいということをですね、この再々、弟子とかですね、この信者さんにこの頼んでこのいるわけなんですね。で、今読んだところの正論三願というのはですね、正式名がですね、正式名が、大乗、阿鼻、阿鼻だるま、阿鼻だるま、大乗阿鼻だま、阿鼻だるま行と、阿鼻だるま行、正大乗本と、長い名前ですね長い名前のこの本の名前なので、みんなこの長い名前は言わないで、省略した正論というふうに、みんな呼んでたわけなんですね。もう正論といえばこの大乗阿弥陀馬経正大乗本というふうに分かるようにこのなってたわけなんですね。で、この正論というのはですね、4世紀頃のこのインドのですね、由意識論、由意識論という由意識論で、由意識論で分かると思うんですけど、この世の中のこの存在はみんなものだっていうのは唯物論ですね。でその反対の唯意識論っていうのは、この世の中っていうのは全部この精神でできているというその考え方のものですね。仏教は唯意物論ということは一切この説きませんので、唯意識論というのはこの仏教の非常にこの初期の段階でこの大切にされたところの考え方なんですね。でこの唯意識論のこの教えというものを大切にしていたところのですね、無着という人、無着、無着、この無着という人がですね、この大乗阿弥陀馬経正大乗本というこの正論という本をこの書いたわけなんです。ですね。それで大聖人は、正論三願は旅僧来ども釈論等の各序僧らわざるの間こと行かず僧ろうというふうにこの書いてあるんですけども、この釈論というのはこれを解釈したところの本をこの釈論と、解釈の釈とか言って釈論と言うんですね。それでこのこれの解釈の本はですね、正大乗、正大乗論、正大乗論というんですね、これの解釈の本がね、正大乗論。これはね、この正大乗論を書いたのはね、世親っていう人なんです。世親、世親っていう人なんですね。これはね、 すごいことなんですけどね、このね無着はね、この世親のね、兄さんなんです。兄さん、世親の兄さんですね。で世親は無着が兄さんということは世親は弟ということなんですね。それでね、無着の方はね、この大乗のこの仏教の中でも大乗の教えをこの一生懸命信仰してたわけですね。だけど世親はですね、小乗の方の要するに戒律っていうことを重んずるところのそういうこの信仰というものを一生懸命このやってたわけです。兄弟でバラバラのこの信仰してたわけなんですね。それでその一生懸命この無着がこの弟のこの世親をですね、この釈服してですね、そしてこの大乗のこの教えというものにこの狂気してこの導いたわけなんです。導いた、もう本当にお互いにその一生懸命修行して勉強してるわけですから、もうずっとこの議論をするわけですね。いつも言うように総合会みたいに罰が当たるぞとか、そんなその話はその全然その二人の間にはないわけですよね。いかに大乗の教えが深い教えなのかと、いかに大乗の教えが一切衆生の成仏ということを説いているのかということを一生懸命この世親は、この世親じゃない、この無着は弟の成仏を願って弟であるとともに、その間違ったこの信仰というものにこの一生懸命熱心にやってるっていうその一人の人間に対して一生懸命大乗の教えというものをこの説くわけなんですね。それでやっとこの世親がその目覚めて、自分のやっている教えというものは狭い教えだなということが分かって、それでその兄さんが一生懸命この議論をするその大乗の教えというものを自分も信仰しなきゃいけないということに目覚めて、それでその大乗のこの僧侶にこのなるわけなんですね。それでそのこの兄さんがこの説いたところの大乗阿弥陀丸経小大乗本というこの本に対して、弟が今度はこの兄さんが書いた本というものの解釈のこの本をこの出したというその関係なんですよね。これすごいですよね。兄弟といえども お互いにこの信ずるものがこの違っていたこのものがですね、何としても弟を救ってあげたいという気持ちでもって、その同じ大乗のこの僧侶になって、そして今度は同じ大乗の僧侶になったら、その兄さんが書いたものをもっと多くの人に分かってもらうようにということで、その解釈の本を弟が書いたということなんですね。無着と世親というその兄弟のその関係ですよね。その他にも要するに他に本というものがあってもですね、原本とするところの本があってもですね、その原本の本というものがあまりにも難しければですね、それの解釈の本というものがないと、要するにそれを付け合わせて、それでその最初の元の本にはこうこうこういうふうに書いてある、で こっちにそのこうこうこう書いてあるということはこうこうこういうことなんですよっていうことがこの解釈が書いてある、それを付け合わせないと、要するにその一番の原本の意図するところがその詳しくその伝わってこないと、わからないと。だからそっちの方もこの一緒にですね、その送ってくれないかと。原本はありがたいんだけども、原本だけではその役に立たないんだということをこの大聖人様はこのおっしゃってるわけなんですね。それからね、大聖人の時代にはね、 この天台大師の命日に、この天台大師の大師公っていうこのお香をこのしてたわけなんですね。私たちが今お香っていうのは大聖人の命日の13日がお香なんですけども、で大聖人が生きてた時は大聖人は法華経ということを中心にこの天台大師を尊敬してたわけですね。天台大師だから大師公っていうものをこの開いてたんですけども、それと同時に合わせてここに書いてあるところの発光はいつにてソーラーという発光、法華経を中心にしてですね、法華経は全部で8本の巻物に収められてますから、ですから法華経の8本をですね、この一巻一巻を一巻一巻を一座として、それでその順番にですね法華経というものをこの講義していく、そういうお香というものもその合わせて行われてこのいたわけなんですね。ですから大聖人様がその法華経の発行というものをこのいつどの時期にこのやるんですかということをこの弟子たちに、大聖人様と別個にこのその生活をしているこの人たちもそこを修行の場としてこのやってるわけですから、あなた方のこの修行しているこの場所でやる発行っていうのはいつやるんですかということをこの尋ねられているということなんですね。だからそういうふうに勉強をして、そしてそれをまた発表する仲間同士でですね、その発表するその場所で発表してですね、それはそのちょっと違うんじゃないかとか、それはもうちょっとこういう考え方があるんじゃないかというふうに、そのお互いがこの議論する、今の言葉で言うとディベートっていうんですかね、その発表した人間のものの見方だけではその足りないんじゃないかということをですね、お互いにこの意見を言いっぱなしじゃなくて、その聞いてる側もですね、要するにその発表したことに対してそのいろんな意見というものをこの言い合って、そしてまたその勉強するっていう勉強の内容というものがこの深まっていくということをこの修行としてしてたわけなんですね。だから大石寺はその議論ディベートっていうことがいつの間にかその薄れてしまった、なくなってしまったわけなんですけども、だって階段の本尊とその芸家というケチ脈っていうものを守ってれば大丈夫だというふうになったら、もう何にも議論なんかするその必要はなくなっちゃいますよね。議論をすることの方がそのおかしいっていう話になっちゃうわけですよね。だもんでその議論というものをこの大聖人が大事にしていた議論というものがその大事にされなくなってしまった。議論をしちゃいけないっていう宗教にその宗派になってしまったということなんですね。だって皆さん方がその縁する人に教えその大聖人の仏法を説くということはこれは議論ですよね。さっき言ったように創価学会の罰が当たるぞとか功徳があるぞとかそんなものは議論じゃないし釈服じゃないわけですよね。大聖人の教えはこういう教えですよ、私はこういう教えだから信仰してるんですよ、こういう教えだから大切にしなきゃいけないんじゃないんですかと、あなたの信仰はどういう教えですか、あなたのやってる教えというものはどういう救いがあるんですかと、日蓮大聖人の教えにはこういう救いがあるんですよということをこのお互いにこの紹介し合うと議論し合うということがその釈服なんだと ということなんですよね。それがこのずっと退席時においても創価学会においてもそういうようなちゃんとした議論という尺度がこのなくなってしまったと、それが不幸の始まりだということがこの言えるわけなんですよね。だから私たちはなかなかね、議論ベタだけど議論ベタだけどやっぱり、ね、ちょっと話すると理屈は嫌だとか言って言うんですけど、だけど理屈がなかったら物事は何も進みませんよね。私たちが見てるテレビでも電子レンジでも知らないけどみんな理屈で動いてんだよね。理屈で動いてるからその毎日便利にこの使ってるわけですよね。電気掃除機だって冷蔵庫だってみんな理屈ですから。ですからきちっとした理屈っていうもののこの根本がなかったら機械でも何でも動かないということですよね。その理屈の全部を私たちは知ってるわけじゃないけども、だけどだから理屈があるから私たちはその信頼してその使うだけはできるということになってるわけですよね。だから理屈から外れたら必ず事故に遭うと、怪我をするということにこのなってしまうわけですよね。使い方を間違ったらその理屈はちゃんと自分たちの思うようには動いてくれないということになるわけですよね。それから次のところね、青は愛よりも青し、ね、テレビでね、実際に私は藍染めやったことないんですけどね、テレビで見てるとね、藍っていうのは生き物みたいにこの発光してますからね、このプツプツプツプツって言ってこの泡立ってこのいるんですよね。でこうテレビぐらいで見るとね、藍色っていうよりもね真っ黒系ですよね。真っ黒系になって、ほいで真っ黒系に見えるのはね、この糸かなんかをねこのシューッとこうこの沈めてね、でシューッとこうやってこの上げたばっかりの時ね、もう本当にねその真っ黒系に見えるものにこうつけてシューッとその上げたから真っ黒系みたいなのが出てくるかと思ったら全然真っ黒系じゃないんですよね。ほとんど白い状態でシューッと上がってくるわけですね。でそれをギューッとこの絞ってこの空気にさらしているうちにさあとことって青くなっていくわけですよね。手品みたいになってくる、とと青くなってくる。で薄い時には要するにもう1回とか2回とか3回とかそのこうつけちゃうだしつけちゃうだししてその薄い色を求める時にはそうする、濃い色を求める時には10回とか20回とかこうやってもうつけては出して絞ってつけては出して絞っ て空気にさらしてっていうことをずっとこう繰り返していくと、だんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだん濃くなって、それでこの亀に入っているところの藍よりもその濃くなっていくわけですよね。これすごいですよね。だからこの染料というよりも化学変化でもってこの白い生地がその紺色にこの変わっていくわけですよね。はい、生き物ですよね。すごいですよね。染め粉だったら染め粉ちょっと入れてカチカチカチカチカチやってその生き物じゃないからただの粉末のその化学的な粉みたいなもんですから、もうそれでつけたらおしまいですけども、生き物ですからね。だからそういうふうにしてこの染めていく、もうみるみる空気に触れるっていうことでその変化をしていくっていうことなんですね。すごいですね。昔の人はなんでそんなことを その発見したのかなと思って、思うんですけどもね、一生懸命何回も何回もこう試行錯誤して、最初から成功したわけじゃなくて、何遍も何遍も失敗して、それでそういう方法をこの見つけたんだなっていうふうにその思うんですけどもね、すごいですよね。で、何遍も何遍も使ってるうちに、その愛っていうのがこのプツプツプツプツその泡を出さなくなって死んでしまって、それでもう染料としては役に立たなくなったら、また新しいその何て言うんですか、その葉っぱからその藍の色をこう取り出して、それでまた新鮮なこの藍染めのこの原料というものをこの作んなきゃいけないということなんですよね。これ本当にすごいその知恵ですよね、先人の知恵ですよね。で、大聖人は学問もその信仰もですね、もう本当にこの藍染めのようなこの門なんだというふうに言うわけですよね。いつも言いますけども、勉強とかお題目を唱えるとかお経を唱えるとか、また大聖人の御所を学ぶっていうのは練習ですからね。ですから何遍も何遍も練習をして、そして本番の自分の成仏っていうものがかかっているその瞬間に、本当にその教え、練習してきたことっていうものが本当に自分の命の底から発揮することができるかどうかっていうことなんですね。どんな野球の選手でも、どんなサッカーの選手でも、スポーツの選手でも、同じことを毎日毎日汗水垂らして練習してるわけですよね。なんでこんなこと毎日毎日同じことをやんなきゃいけないのかと思うようなことを、その毎日毎日この練習をする、その練習をしていた、毎日毎日飽きるほど練習していたことが、いざ本番という相手と戦って、その勝ったらオリンピックに行けるとか、そういうような時にその練習していたことが瞬間に発揮できるかどうか、出すことができるかどうかということなんですよね。いや、俺なんか練習しなくたっていざという時には出せるよって言ったって出せないんだ。もう体が要するにその瞬間的に、その今まで何百回何千回とやってきたことがパッとその瞬間に、その突然自分が考えもしないうちにパッとそこで出るということが、要するに練習ということの大切さということなんですよね。だから藍もずっと藍がめの中に使ってるだけじゃ色つかないわけです。その空気に触れるからこの色が出てくる。空気に触れる、外へ出るから色が変わるわけですね。中にいたら白いまんまなつかないんですよ。だって中にいたまんま、それは服にしたりして使えないもんね。外に出さなきゃ使えないわけだから、空気に触れる、つまりいろんな人に触れる、いろんな生活の場面に触れて、日蓮大聖人の練習した学んだ教えっていうものがどういうもんなのかっていうことを、世間の日蓮大聖人の教えっていうものを知らない人に触れた時に、日蓮大聖人の教えっていうものの違いや素晴らしさっていうものを感じることができるかどうかということなんですよね。ただ知って勉強して、大聖人の教えはそうか、大事だからね、ここにしまっとこうと、しまっといちゃその大乗寺の教えっていうものは役に立たないわけですね。なんぼ練習したって試合になったら、いやもうどうせ負けると思うから試合には出ないようにしようって言ってたら、その練習は何のためにこのしたんですかということになっちゃうわけですよね。ダイエットのために練習しましたってわけにいきませんからね。だからその練習をして鍛えた技を、要するに本当にその自分が練習したということが役に立つんだろうか、どうだろうかというふうに相手にぶつけなければ、その練習してきたことのその意味というものがそこにこの発揮することができないということになるわけですよね。だから 練習をして練習をして練習をしていく中で、要するにもうとってもじゃないけどこの人にはかなわないなって言ったもの、かなわないなというふうにその思っていた、そういう存在の人にそれが通じて勝てたという時に、ああやっぱり自分がやってきたことは間違ってなかったんだなと、やっぱりその練習っていうものは嘘をつかないんだなということが初めてそこでその分かると。練習をしている時にはこんなこと毎日やってて、そのこんなことが何の役に立つんだろうと、退屈だなとね、毎日毎日なんでこんなことやってなきゃいけないんだろうと、そのやれっていう先生はね、鬼みたいな顔してそのサボるなって言うけども、なんでこんなバカバカしいことやってんだろうというふうに思うんですけども、その積み重ねが要するにその本当にもう手が届かないという高みのものをこの乗り越えるその力にこのなっていくんだということなんですよね。だから愛は愛より入れて愛よりも青しということ。それから氷は水より入れて水より冷たいと。ね。そんなことは当たり前じゃないかっていうか分かんないんですけども、水っていうのはすごいですよね。水。氷になったり霧になったり、ね。なんていうんですか。天気予報なんかで、乾燥注意報とか湿度が多いですとか言われてもね、この空気の中に水分があるっていう、あんまり、まあ、学校で習ったからそうかなと思ってるけど、あんまり感じないですよね。ものすごい乾燥肌の人は感じるかもしれないですけど、湿度が高いのか今日はと思って、今日は乾燥してるのか、火事に注意しましょうって言って、そんなその火を使って物騒なことをしてるわけじゃないんだけども、やっぱり全然違うんですよね。そういうの見ると本当に、前もお話ししましたけど、氷なんていうのは本当にその大商人の時代、もう氷なんていうものを食べるっていうことを、冬氷食べてもしょうがないからね、寒いから。だから夏氷食べなきゃ意味がないわけですよね。夏氷を食べられるなんていう人はもう本当にこの権力者っていうか、その世の中でその尊ばれるような人しか食べるということができなかったわけですよね。今そこら辺のガキンチョでも氷食べてるんだよね。その昔氷を食べるって言ったら、その氷室って言って、氷の室をこの山の中にこの作ってですね、それでそれにそのなんていうんですか、むしろであるとか、おがくずであるとか、そういうものを全部そのかぶせて、それで何トンというその氷がですよ、冬の間取った氷がですよ、その夏に食べようかっていう時にはもう本当にちょこっとになってるわけですよね。そのちょこっとになってるものをもうその大事な人のところまでそのとけながらその届けるわけですよね。それをちょこっと食べて、涼しいなとか言って、その朝廷の人がその喜んで、その一口のためにどんだけの費用がそのかかったかと。今寝ててもその冷蔵庫で氷がガタンゴトンガタンゴトンって言ってね、できちゃうんですよ。どうなってるのかと思うんですけども、それはその当時のその夏に氷を見たなんて言って言ったら、もうこれはもう目が飛び出るぐらいのその貴重なこのものなんですよね。機械的に氷を作るってことができないわけですからね。冬の間の氷を夏まで 持たしておかなきゃいけないという氷ですからね。これはもう本当にそれを、ええ、それを触った人なんかは、いやこの真夏の中で氷を触った偉い人なんか、氷は冷たいなとか言ってその喜んでたと思うんですよ。今だったら氷は冷たいに決まっとるじゃろとか言って、バカじゃないかあんたって怒られちゃいますけども、全然庶民はもうあさってのそのことなんですよね。だから本当にその今のこの時代のその感激とか感動とかいうものと全く違うこのものだということが言えるわけですよね。だから水と氷の際立ったこの違いっていうものを今の人間よりもっとこの強くその感じることがこのできたということなんですよね。そうやって考えた時に、一生懸命この冷たさっていうものを積み重ねていった時に、そのもう本当に手も震えるような氷になるんだということ、それを要するに積み重ねっていうことの大切さということを、この大聖人は氷は水から生まれてその水よりも冷たいんだということをですね、この言われてこのいるわけですよね。大聖人は夏でもその氷を見なきゃいけないようなその身延のこの山の中にこの生活をしてたわけですよね。真夏でもその寒さが厳しいこの身延のこの生活をしていて、雪や氷なんかいらないですよ。いらないんだけども、それがその身近にそのあるという中で、本当にやっぱりこのその冷たさっていうものを貴族のそういうものとは違ってその身をもって大聖人は感じたこのわけですよね。だから積み重ねる大切さということをのこの貴重なことをそうやってこの表現しているということなんですよね。だから本当にその今さっき消したところに書きましたけども、前回の時に書いたのに消しましたけれども、この大聖人の教え、五章を心観に染めると、自分の心や肝に染めるということ、そのことが要するに毎日毎日の信仰の修行練習ということなんだということなんですね。そういうこの練習というものを毎日毎日この積み重ねて、そして本当にその心から自分がこの信ずる、いざという時に本当にその信仰者としてのその振る舞い、信仰者としての心というものがポンと飛び出てくるような、そういう信仰というものをこのしていかなきゃいけないと。本当に極まった時にこの南無法蓮華経の方を疑う心がポンと出てくるようじゃ、その普段の練習というものがその自分のその信仰心というものにその積み重なっていなかったということになっちゃうわけですよね。だから本当に心観に染めるということ、そのことをこの大事にこのしていってもらいたいというふうに思うんですね。